Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース空海 IT ニュース1930回、9月12日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
けいちゃんもこんばんは。
あ、いらっしゃいませ。こんばんは。ゲップする、いきなり。なんか美味しいもん食べたでしょ。
いや、あのファンタ飲んどった。
はあ、ファンタ。
ファンタ。
ファンタってまだあるんだ。
あるよ。
ファンタ何。
こんばんは。
こんばんは。
ファンタオレンジ。
どうしたん、またコーヒーじゃなくて会社。
いや、あ、会社の自販機でね、買って帰ったけど、なんか久しぶりに、あ、ファンタ飲んでみたいなーって。
なんか、
マツコの三番寿司さん、
マツコ、
うん、コインを入れてくれてる。こんばんは。
あ、こんばんは。
初めてのこと
だよな、多分。うん。いつかなんか、マツコの三番弟子なんか、芸能ネタなんかあったかと思ったんですけど、そうじゃない。
いや、違う違う違う。ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今日は過ごしやすくなかったですか、昼間。あ、でも、スケちゃん、会社の中だけはわからんか。
もう、なんかバタバタしとるけ、なんかわかんない、外のことが。
今日は外にいても、過ごしやすかったよ。
さっき、会社出たらびっくりした。
涼しくて。
涼しくて。
今日は過ごしやすかったです。けいちゃん、はじめまして。どこが。
誰に言うとるの。あの、さっきの人じゃない、マツコさんのサンバーディッシュの人に言うと
る。いやいやいや、あ、けいちゃんはそうかな、わかんない、
知らん。
ジミちゃん、自販機で変わったファンタが売ってたから買おうと思ったらお金が詰まって買えなかった。偽金入れたな、偽金。あ、なんだ、イカリンピカリンさんだった。
あ、そうなんだ。
あおちゃん、こんばんは。
こんばんは。
なんで名前が変わってるの。
ちょっとおふざけ。
おふざけ。はい、今天気予報でね、8時頃に出雲雨が降るって言ってるんで、雨の音が入ったらごめんね。
そんなに激しく降りそうなん。
いや、激しくはないと思うけどね。激しくはないと思いますよ、多分。 ただちょっとびっくりしたのが、来週っていうのか、22日の日曜日、すきちゃんが大阪行く日、水も最高気温22度になってんだけど、いきなり秋
天変地異が起こるね。もう。
前の日の土曜日は26度なのにな。どういうことですか。
急に涼しくなる。
かね。
だってね、でも時期的にはそれこそその22の次の23日の月曜日は秋分の日でしょ。
ああ、そう。
もう秋ですよ。
秋か。
もう秋。うん。
焼き芋の季節だね。
栗ご飯だよ、秋といえば。
あ、栗ご飯も美味しいよな。
秋といえば松茸。でも私栗ご飯。
松茸。好きじゃん、松茸は食べるんだっけ。椎茸が、う
ん、そんなに。
あ、そんなにか。
でもあなんとか茸ってつくやつでもう拒絶するのは椎だけですね。
美味しいのに。
いや、その一生わからんと思う、私には。その美味しさが、あなたがネギの美味しさがわからんのと一緒ですね。
ネギと椎茸は違うだろう。
でも椎茸嫌いな人多いよ。
そう、俺の周りであんま椎茸が嫌いって話聞いたことないけどな。
私の周りでネギ嫌いな人おらんけど。
ここにおるで、ここに。
うん、
ジミーちゃん、詰まってたお金夕方に職場まで。どうした？
いや、次のジミーちゃんの書き込み見てもらった。また昨日の続きだって。来た
来た。コカ・コーラさんが返しに来てくれました。あ、会社の中での自販機のお金詰まりだったのね。わけで、まあ今日も私もスキちゃんも残業してたので。あ、スキちゃん残業ついてんのか。
ついてますよ。
ついてる、うん、
ついてますよ、
はい、スタートが遅くなったんで本編の方をとっとと行っちゃうよ。
みつあんの今の言い方めっちゃ変だったね。あの3人残業したみたいな言い方だったよね。
え、そう、
あの残業した人が3人おる言い方だったよ。今日も好きちゃんも僕もってほら3人じゃん。
え、好きちゃんも僕もなら2人でもいいんじゃない。
違う、今日もって言って、今日っていう人と今日も三つあんも好きちゃんもでしょ。好きちゃんも三つあんも今日もまた残業とかだけど、今日も好きちゃんも三つあんもだけど3人残業した。そこにおるね、今日は。今日は今日ってやつか。
ああ、そのスキちゃんの後ろにおるあれか。
やめてやめて
あうちゃん、白ネギどっさりのラーメン
ね、美味しいよね。なんかネギのフルコースとか行きたいな。都会にはあるんだろうな。
行けよ。
別行動だ、別行動だ。
はい、それでは本編いきますよ。
うん、行くよ。
はい、まず最初のニュースは、アプローチジャーナルさんの方にあった記事です。アップルウォッチ向けの2019年秋冬新色バンドが登場。今年の秋冬は落ち着きすぎない鮮やかなラインナップという記事が上がってました。2019年秋冬モデルの新色、スポーツバンドが4色、ナイキスポーツバンドが3色、スポーツループが6色、ナイキスポーツループが3色、レザーが6色、エルメスレザーが6色。だってよ。
なんかちょっと今までと色味が違う。なんかね、どれ見ても、あ、いいじゃんって思う感じっていうか、あの、ごめんなさい。ごめんなさい。
どうした？ 好きちゃん、咳込んじゃった。あ、大丈夫か？
あの、どれ見ても素敵だなっていう色で、あの、うん、穴の開いたやつも、なんか黒いのにピンクの縁取りみたいなのもいいし。
あ、ナイキスポーツ。
4800円じゃん。穴が開いてるって安い
んだから、いや、違う違う違う。あの、今まで5000いくらだった
よ。5800円だよ。うん。
うん。それがだから、円高の影響で安くなった、ね。
あ、めっちゃ
いい。全体的に。
で、スポーツループは私あまりいいなって思ってなかったけど、この、いわゆるバイカラー的な、この、色がいいよね。
ああ、二色展開か。
なんかちょっと今までにないじゃん。
確かにね。
あの、
でこのナイキスポーツループの方はこれ光が当たるとキラキラするんでしょ？
え、知らない。そうなんですか？
確かナイキのスポーツループはあの夜走ったりするときにこう分かりやすいようにバンドがキラキラするらしいですよ。光が当たると
安全タスキみたいにってこと？
うん、まあまあ極端なこと言えばそうだけどな。
なんかセンスがいいけどデザイナーの人が変わったとかじゃないよね。レザーとかもあるし。
まあまあレザーは前からあるけどさ。
なんか色がいい、色味が素敵なんですか。
エルメスもあるよ。
エルメスは、私には似合わんな。てか私にも三つにも似合わんな。
あの二重巻きのやつが51,800円。
だってアプローチ一つ買えるよ。
そうだね。一重巻きの方は35,800円。
あのそれはあの本体のエルメス買えるぐらいの何こう生活水準の人にはいいと思うよ。
バンドだけでもエルメス気分になったらいいんじゃない？
もうアップルウォッチつけとるだけで結構背伸びしとると思うよ。周りに誰もおらんもん。
あ、うちの会社同じ職場に一人最近アップルウォッチつけてきてる人。
ついに？
うん、ついに。
いや、
シリーズ3らしいけど。
19,000円って昨日話あったじゃない。あれでちょっと増えるかなって思ったり。
増えるかもしれないな。
この田舎部は分からんよ。なんか、Apple Watch 何に必要なんて言う人もおるから。その自動改札のこと言っても、ね、自動改札ないじゃんって言われる。
そうだ、おうち自動改札なかったわ。
うん、だけど出張によく行く子たちが欲しいって言ってるんで今今一生懸命口説いてます。
のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
今日も iPhone の情報を楽しみにしています。
あー
ねー、お母さんも お茶ありがとうございます。
ありがとうございます。
あうちゃん今回初めてアップルウォッチが欲しいと思った。
そうそう、あうちゃんがね、ああやって書いてる系、ちょっと嬉しかった。いやー。
スキちゃんにバックマージンが入るのかな？
で、うち回し物？
回し物。
なんかいいじゃん、みんなでつけてる、なんかこう、集団？
うん。
いいじゃん？なんか信者のマークとかね、信者の証。みんなでこうエンジン組んで、
セラミック買ってもらって、
セラミックね、
どうやってもらいましょう。
うん、見ててほしいね。セラミックいいなぁ。いや、セラミックがいいなぁって思う。高いけど、いいなぁって思う。
うん、そお高いもの。
13万。
バンド一つおまけについてくるし。
13万3800円だったっけ？
値段
確かパ
ッと思い出せないけど、
いやセラミックいいなーって、あのエルメスと同じぐらいの金額になるんでね、エルメス15万ぐらいだよね、うん、
あ
だっけエルメスだったら手が出るなって思うのにセラミック欲しいなって思う、なんだろうねこのあれは。
はい、そして次もアップルウォッチジャーナルにあった記事です。アップルウォッチシリーズ5エディション、チタニウムとセラミック、それからエルメスモデル2はおまけのスポーツバンドが付属という記事が上がってました。今回のシリーズ5のエディションモデル、上位ラインのおまけとして通常セットで選べるバンドの他にエディション限定のスポーツバンドが同梱品として付属されることが分かりました。ここでついてくるバンドは、通常売られてないバンドがついてくるってことかな。チタニウムの場合は通常セットのバンドの他にライトグレイスポーツバンドが付属します。そしてスペースブラックチタニウムの場合はダークグレイスポーツバンドが付属、セラミックモデルはソフトホワイトスポーツバンドが付属、エルメス、エルメスはどうなってんだ、あエルメスこちらはエルメスオレンジスポーツバンド、
はあ、
あこれはステンレスケースの場合ね、でスチールケースを選んだ場合はエルメスブラックスポーツバンドが付属。
どっちも
限定色の。
ちょっと待って、どっちもステンレススチールだよ。
あ、ステンレススチールとスペースブラックのステンレススチールか。
うん。
だけど黒モデルのステンレスの方はには黒いバンド。銀色、これ銀色でいいのかな、ステンレススチールケースっていうのは。の方にはオレンジのエルメス色のスポーツバンドがついてくる。バンドが余分についてくるってよ。
うん。
どうする？
え、どうするって言われてもなぁ。
どうする？確かに昔から高いモデルにはなんかバンドが一つおまけでついてきてたよな。
そうだったっけ？
エディションモデルにはね。
あの最初の頃のエディションってなんかめっちゃ高くなかった？200何十万とか。
あ、あれは金だったからな、ケースが。
あれもエディションだったでしょ？
あれもエディションだった。だから金モデルとそれからセラミックモデルがエディションだったよな。
今のエディションはあの頃に比べたらお求めやすい金額だよね。
あの頃のセラミックと今のセラミック金額的にどれぐらい違うかちょっと記憶にないけどな、まあ、安くはなってるかもしれないな。
うん、
ということでバンドが2本欲しい方、エディションモデルもしくはエルメスモデルを選んでみてはいかがでしょうか。お散歩さん、ビッグカメラもアップルウォッチ予約開始してたよ。あ、量販店も始めてるんですね。iPhone 11 Pro Max を購入検討できるくらいならエルメスも買えるでしょう。あ、それは好きちゃんに言ってるんだな。
ん？
まあさん、iPad いつ発売ですか？気になります。Apple TV も。
iPad は、30日だったっけ？昨日のニュースだよな。
うん。
ちょっと待ってください。自分で昨日のニュースを見直さないと思い出せないという。確か iPad は30日に発売だったような気がする。
お散歩さんがそうやって書いてるよ。
あ、書いてくれてる。ああ、お散歩さんも書いてくれてるね。今ちょっと確認しますが、はい。第7世代 iPad は9月30日発売。予約はすでに始まってるはずです。
お腹が鳴ってる。
お腹が鳴ってる。Apple TV は、Apple TV Plus ですけどね。あれは10月からってことで、正式な開始の日付は出てなかったんじゃなかったかな。確か。
今回の発表に Apple TV もあったわ。
Apple TV プラスね。
プラス。
あの iOS にアプリがあるじゃない。iPhone で見ることができるあのドラマとかってやつ。月額600円で見放題ってやつ。見放題というかまあそこにあるのしか見れないけどね。
月額600円ってあの Apple アーケードってやつ。
Apple アーケードも600円。Apple TV プラスも600円。
え、そうなんだ。へぇ、うん、
あ、ごめんなさい。Apple TV プラスの方は11月1日からサービス開始です。日にち出てるわ。あ、だけど10月30日、アメリカ時間で10月30日、日本時間で10月、あ、11月の1日。
でも、みっちゃんが言っとるのは、Apple TV プラスっていうサービスのことだよね。
そうそうそうそう。
まーさんが言っとるのは、
ハードウェアは、あの、発表されてません、今回は。だから、まーさんが Apple TV 持って書いてあるのは、僕はプラスのことを聞いてるのかなと思ったけど、ハードウェアの Apple TV は今回は発表がなかったですね。
iPad。
マーさんは iPad 狙いかな。
いいなぁ。iPad もいいな
ぁ。iPad。まあ、お手頃価格っちゃお手頃価格だよね。iPhone とかに比べれば。
誰かくれるって言ったのに、くれるくれる詐欺の人がいるんだもん。
いるんか？
いるの？すでにあげるって言ってみたら、あげるって言ったくせにさ、いるんかって意味わかんの。なんなんそれ。次のニュース。あ、違う。ああ、押しちゃった。
ん？ジミーちゃん、ネギとシイタケが食べられないなんて、子供みたいなおじさんとおばさんがいます。ご飯食べてきます。
おばさん？ああ、セゼリフを吐いて。
お散歩さん、会社に合わせてハードの発表もあるのではという話も、あったりなかったりですね。井口さん、こんばんは。
こんばんは。
アップル、なんかあったの？
なんかあったのっていうか。
あったよ。まあさん、iPad を買うと1年間ただに引かれます。ああ、だからやっぱり Apple TV プラスの話をしてたんだね、まあさんは。どんな番組があるの、あるかによりますが。 とアニメはスヌーピーがあるみたいですよ。
まあスヌーピーまあさん見るかな。
どうかな。
まあさん大人だから見たみたいに見
て。あとセサミストリートもあるよ。
見たんだ見たん。
はい、それでは次の記事です。こちらは iPhone マニアさんに あった記事です。 Apple Care Plus で月額払いの仕組みがこっそり変更される、24ヶ月の期限を撤廃という記事が上がってました。昨年から Apple Care Plus では従来の一括払い以外にも選択肢として月額払いが用意されていました。この月額払いについて Apple がスペシャルイベントを実施したタイミングでこっそりと仕組みを変更していたことが分かりましたということで、Apple Care Plus、まあ、通常の、保証に期間を伸ばしてくれるというやつですけどもね、これがですね、今まで2年間保証が伸びてたんですが、これが無制限に、基本無制限になるそうです。月額払いの方に関しては。ただ無制限といっても、サポートの終了、よく Mac がヴィンテージになりましたっていうのを、ニュースでも紹介しますけども、このヴィンテージ扱いされるまで、延長、自動延長されるそうです。月額払いのユーザーの方に関しては。
月額払いでも金額変わらんの？
月額払い、あ、ま、これはものによって違います。 iPhone の場合とか Apple Watch の場合とか、
いや、そうじゃなくて
Mac の場合とか、
そうじゃなくて、車なんかだったら、その年月経つと車の価値そのものが落ちていくから、車両保険とかその金額が下がっていくじゃん、その車の価値が。そういうのは iPhone とかに Apple 製品はないのかな、その無制限になるって言っても。
月々いくら払うかはずっと最初設定された金額のままでいくんじゃない、多分。
なんかだんだん年月経ってきてからダメになった時、なんか、まあ、それなりに積み立てたことになるんか、どうなのかな。
まあ、それもあるわな。あと、今、この Apple Care Plus に入ってても、無料で修理してくれるっていうわけじゃないからな。修理代が安くなるっていうパターンに変わってるから。
そうか。いや、なんか年月経つと壊れやすく なるじゃんと思って。そうか、無償
化でも。iPhone とかはどっちかっていうと、その修理よりもバッテリー交換とかその辺が安くやってもらえるよって話なのかもしれないな。ただ今までの Apple Care Plus って、確か2回まで基本は安く修理してもらえるはずだけど、これ期間が伸びるってことになると、その2回っていう回数は増えてくるのかな。
それはアップルに聞かんとわからんかもな。
そうだね。
なんかでも、いや、いや、
なんだそれ。いや、
いや、なんかでも長く使いたいっていう人には嬉しい話だよねと。
まあね、
なんかこう物に価値が2年しかないような感覚になっちゃうね、アップル製品その2年とか。それがちょっと あれかもしれないね、払拭されるというか。
そうだね、
iPhone も結構今長く使
う、うん、うん、使うからな、
使う人が増えてきてるからいいかもね、
うん、まあこれはいいのかもしれない。ただ気をつけなきゃいけないのが、例えば、うん、iPhone とか機種変更するじゃない、
うん、
機種変更するときにこの Apple Care Plus 自分で解約しないとずっと請求が来続けるらしいんだよね。
え？あの、その何？その、ずっと同じ、例えば iPhone 使っとっても、なんか3年目になった時にもうやめようとか思うことはできるの？
あ、それは可能です。やめることはね。
うん、
ただ、自分でやめますっていうのを多分 Apple に宣言しないと、いつまで経っても、その Apple Care Plus は生き続けるってことですよ。
うん、普通でも、iPhone を変える人はまたきっと iPhone にするだろう、気づくじゃろ、次の iPhone も Apple Care 入るでしょ。だって
それを覚えとけばいいけどな。
だけど同じ金額でも Apple、 あの iPhone から iPhone に変わるときって Apple Care はさ、移行線付けんのかな。
移行っていうか、あの前のは前の iPhone、
そっか、
新しく買ったのは新しく買った iPhone に Apple Care Plus をつけないと、シリアルナンバーであれ多分管理されてるはずですからね。
そのものに対してか。
そうそうそう、
そうか。
だから下手すると iPhone 機種変更した時に二重に Apple Care Plus を払うことになりかねないですからね。
うーん、
だから古い方の Apple Care Plus は自分で解約するのを忘れるとちょっと大変よということですよね。その辺は注意が必要なようですけどね。サンタさん、時間が経つと故障する確率は高くなる。やばい、 iPad の仕様を見てたら解像度が新しいパターンだ、買わないといけないかな。新しい第7世代かな。 iPhone の Apple Care の一番のメリットは交換品を先に送ってもらえる対応があることなのでは。 Apple Care Plus ってキャリア経由で入る人多いのではないでしょうか。キャリア経由なら解約時に契約も解除されるはずだよ。今まではそうだったんだけど、もしかしたら今後は、まあ、ソフトバンクで契約してる場合ならソフトバンクで新しい機種に変えるときにやめます宣言をしないとダメかもしれませんよ。アップル自体がこういう2年の期限を撤廃しちゃったんでね、まあ、ソフトバンクさんとかあのキャリアさんが気を利かせて前のを解約しておきますねって言ってくれりゃいいけどな。はい、それでは次の記事ですよ。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。 iPad Pro 2018 1TB 版が2万円以上の値下げ、次世代モデル登場の布石という記事が上がってました。iPhone 11シリーズの発表後に iPhone XR および iPhone 8の値下げが発表されましたが、iPad Pro 2018の 1TB モデルもひっそりと値下げされていることが明らかになったということですね。税抜きで 22,000円、税込みで 23,760円とかなりの額に及んでいます。 iPad Pro お値段下がってるそうですよ。
うん、
下がってると言っても、17万2800円ですけどね。
この2万2000円が売ってもらえる価格だったら買うよ。
そんな安かないだろう。そんな安くはないでしょ。ちなみに米国では、1テラモデルの価格が、12.9 インチと11インチともに200ドルダウンになっているそうですね。で、日本の場合は、もともと19万4800円だったのが17万2800円になっているということのようですよ。
パソコン買えるで。
まあ iPad Pro 高いもん。
1テラ。
1テラ。ストレージ1テラ。1テラモデルだけみたいですけどね。値下げされてるのは。
売れんのかな、高いけ。
まあね。ただ iPad本当に1テランのストレージって多すぎるような気がするよな。この iPad が Mac と同じようなことができるんなら、それはそれでいいのかもしれないけど、言うても iPad だからね。まあ iPadOS が導入されて Mac に近づいてはきてるけど、まだやっぱり Mac と iPad 比べたら Mac の方が生産性は高いよな。はい、ということで iPad Pro お安くなってますんで、お安くなってると言っても高いけどね。購入してみてはいかがでしょうか。お散歩さん、今までも2年経ってない時に解約すると、アップルケアも解除されて、継続する権利がなくなってたよ。まあそこのところはキャリアさんがどうするかはわかりません。あくまでもこれはアップルさんがそういうふうに、変更してるって話なんでね。値下げは1テラも、1テラバイトモデルのみだよね。そうですね。メモリーチップが値下がりしているのが理由だろうね。江口さん高い。確かに高い。はい。それでは次の記事ですよと。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。ホームポット秋後半にソフトウェア更新で新機能追加へという記事が上がってました。はい、お高いホームポットどれぐらい日本で売れてるのかなって気がしますけども、月曜日の月曜日というか正確には火曜日かの、イベント終了後サイトを更新してホームポットの新機能をこの秋後半に追加すると告知していますと。で、何が追加されるかというと、6人までのユーザーの声を認識して、それぞれにパーソナライズされた応答が可能になるマルチユーザー機能。音楽を再生している iPhone をホームポットに近づけるだけで、再生をホームポットに移行できるハンドオフ機能。海の波や鳥のさえずり、雨音などの環境音を再生するアンビエントサウンド機能、この3つが、この秋後半に登場するという告知がされているそうですよ。これ魅力的か？
これ
じゃない、ポ。
これは、どこのやつだっけ？
アップル、アップル。
あ。
アップルのスマートスピーカーですよ。お高いやつ。
お高い上に出遅れたから日本で売れるのかって気がしなくもないですけどね。
あのスマートスピーカーってあったらいい？あったらいい？
アマゾンは一応うちにはいますけどね。
3つは目覚ましにしかしてないでしょ。だって
基本目覚ましだね。
ほら、なんか3つの使い方見てるといるのかって思っちゃうもんね。一向にその良さをアピールしていないというか。
あとは天気聞くぐらいかな。
シリに聞けばいいじゃん。
あ、まあシリでもいいんだけどさ。行かせてないな。
今時のうちの人だったらその電気消してとか言えるやつ？
ああ、赤外線のやつをつけないけどな。
もうだって三つにしても私にしてもそんな今時のお家に住んでるわけじゃなく、二人とも部屋で寝るときそれぞれ紐引っ張って電気消すタイプだよね。昭和で昭和。
いやいや、僕紐なんか引っ張らない
よ。あれ、どうやって電気消してる？
リモコンで消してますよ。
え、部屋？
部屋。
部屋の電気、リモコンなんか、エアコンじゃないよ。照明だよ、照明。
照明だよ。
え、三つ葉の部屋紐だよ。
いやいや、紐じゃないよ。もう2年ぐらい紐はないよ。
あれ、私に断りもなくあんた何抜け駆けしとるん？あれ、
蛍光灯の形自体は、ね、あの丸い蛍光灯の形なんだけど LED に変えてますよ。
え、聞いてないよ私。
え、僕最近ここのとこずっと部屋の電気は座って消してるけど。
座って消しても紐を届くよ。だってあれ、
それは補着もんだ。
あれで一緒にそっちもこっちも紐引っ張って電気してなかったっけと思って。
もう
私は
3年前から紐式じゃないよ、うちの僕の部屋は。
なんか裏切られた気分だ。
それこそ丸い蛍光灯と同じ格好した LED のやつを、あれはね、ヤマダ電機がなんか、モニター募集してて、それに応募して当たって、それ以来ずっと LED ですよ。
それ自分でやったの？
普通の蛍光灯を外して、その丸い蛍光灯の形をした LED を取り付けて、でも紐は使わないから紐切ってしまってますよ。
うちのもして。じゃあうちのもしてよ。そんな簡単に紐切れるんだったら、うちなんか
次ちゃんとこはその前に蛍光灯の器具を変えなさいよ。
だってもう裸電球、裸蛍光灯ケース、何かぶっとるケースも壊れちゃってから、もうなんもうほんと昭和以下の生活しとる。みんなそんな LED だったらできるんじゃん、その電気してとかって言って。
それをするためには、赤外線の信号を出すものを別に用意しなきゃいけないね。
じゃあそれが次のテーマだね。
で、LINE クローバーはもう標準でそれができるのよ、本体があれば。確かに。
つまんない。私一人か。
まあ、スキちゃんとこせっかく変えるならシーリングライトに変えて、リモコンでピッピッてできるようにすればいいんじゃない？
何言っとるの？何？何言って？
何だって？
どこ？
お散歩さん、ホームポットの実機初めて見た。ああ、本物ってことか。
私はないと困る。ないと一日全く声を出さなくなります。あ、スマートスピーカーね。ケイちゃん、アレクサは目覚ましとニュース読んでもらってる。
ニュース読んでくれるんだ。うん、
ああ、読んでくれますよ。散歩さん、仕事場と寝室の照明とエアコンはアレクサとグーグルに管理してもらってます。ジミーちゃん、僕は必要ないな。ケイちゃん好きなんだっけ昭和。ジミーちゃん照明は壁スイッチですが。
あ、パチンパチンってするやつね。宇宙ってジミーちゃん。
お散歩さん唯一の話し相手だもん。わら。屋上用のシーリングなら7000くらいから買えるよ。
前もそんな話したっけ。
でも好きちゃんとこは、うん、その元の工事をしなきゃいけないんだよね。ケイちゃん、でもうち玉くるくるして消すときもある。ええ
、どういうこと。
裸電気を、裸電気緩めて消すってことだね。
それなんか違うんじゃない。なんか多分家の中じゃないような気がする。例えばのベランダとかさ、あのなんとかデッキみたいなところでラタン、ラタンを、
ラタン、
ラタンだよ
これ。ラタン
電気つくやつ、外でキャンプとかで。
ランタン、
嘘じゃん、ラタンでしょ
それ。ラパンじゃない、車じゃない。
え、ランパン、
ランタンでしょ。ほらほらほら、みんなランタンで書いてるよ。
え、
ラタンってなんだよ、ラタンって。
ビタン、ビタン、ビタンの、ビタンの発音。
本当に悪いことないよ。
ビタンの発音、発音がおかしいでしょ。
あ、で、ランタンだわね。
違う、ボンタンじゃん、それ。ポンタンみたいな。
違う。
イントネーションがおかしい。
ってるよ。
違う、ランタンでしょ、だったら。
イントネーション。
ランタンって何、ボンタン。
皆さん、どっちの方がイントネーション合ってる。
ランタンでしょ、だったら。
ランタン、ランタンだわね。
ランタンじゃなくて、みんなが声が出ると思って調子に乗るだ。ランタンだわね。ランタンじゃなくて。ランタンです。もう。
俺誰も。
だってみんな声出ないもん。
つまりだって。
うん。
ランタンだ。
ほらほらほら、あるちゃん書いてるワンタンで、そうそう、ワンタンみたいだね。
ワンタンじゃねえよ。
ランタン。
なんで。
ロタンじゃなかったか。ロ。
ランタンなんか聞いたことねえぞ。
ランタンってボンタンだ、ボンタン。
はい、次の記事いくよ。
今息が
気になる、キナーさんの方にあった記事です。ソフトバンクアップルウォッチシリーズ5とiPad 第7世代の価格を発表という記事が出てまして、まずアップルウォッチシリーズ5ですが、58,320円から
やばい、息ができ助けて、
89,424円でケースやサイズ、バンドにより価格が異なっており、ソフトバンクではチタニウムケースとセラミックケースのモデルは取り扱わないようですと。そして iPad 第7世代の価格は下記の通りということで、 Wi-Fi モデルは Apple と同価格となっています。セルラーモデルに関しては、あ、 Wi-Fi プラスセルラーモデルですね、128GB モデルの場合、これ iPhone と一緒で48回払いで契約して、25ヶ月目にこれ本体を返すと、まあ、半額で使えるというパターンなのかな。
で、月額1370円、 128GB モデルで、これを48回払うと総額が 65,760 円になるんですが、25ヶ月目に機種変をすると 32,880 円で2年間使えますよということのようですね。ちなみに 32GB モデルの Wi-Fi プラスセルラーの場合は月々1140円ということだそうです。iPad も4年契約で2年使えるという支払い方法が設定できるということだそうですね。Apple Watch シリーズ5の場合はどうなるんだろう。これはアップルウォッチの場合は24回払いだね。で、ゼロ金利キャンペーンっていうのをどうもやってるようですね。なので、分割で24回で払っても、一括で払っても、総支払い額は同じという風になってるようです。このキャンペーンはいつまでやってるのかが書いてないな。キャンペーンの内容及び期間は予告なく変更する場合がありますという風になってますね。ちなみに、一番安いパターン。40ミリのアルミケースに、安い、一番安い4200円かなのバンドをセットにした時のお値段が 58,320 円だそうですね。これはアップルと一緒になるのかな、お値段。多分一緒になるんでしょうね。ということで、まあ、ソフトバンクさん、ナイキモデルは購入できるってことみたいですね。はい、それでは次の記事ですが、その前に、みんながランタンに関して書いてくれてるな。
もう今本当に今やっと落ち着いたところで、もうなんか、
お散歩さん、ソフトバンクはセルラーモデルのみっていうのはこれはない、 iPad の話、 Apple Watch の話、こっちかな。 iPad は Wi-Fi モデルも売ってます。一括払いのみで Apple と同じお値段です。アップルウォッチに関しては、これは多分、セルラーモデルですよね。GPS プラスセルラーモデルのみですね。GPS モデルはソフトバンクでの取り扱いはありません。iPad に関しては Wi-Fi モデルの販売もやりますよと。あ、ウォッチは、GPS プラスセルラーのみです。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 KDDI 機種代金が最大半額となるアップグレードプログラムデラックスを10月より提供開始へという記事が上がってました。KDDI が10月1日より機種代金が最大半額となるアップグレードプログラムデラックスの提供を開始すると発表しました。このプログラムは48回の分割払いで対象機種を購入する際に加入し、25ヶ月目以降に新たな機種への買い替え時に利用してきた機種を KDDI が回収することで、未払い分の機種代金の支払いを不要とするものということで、 まあ、ソフトバンクと一緒ですね。4年契約で2年使って戻すと残りの2年分はチャラにしてくれますよというのを始めますと。始めますというか KDDI もやってたから前からということのようですね。そしてもう一つ KDDI さんからの発表です。気になる気になるさんの方にあった記事です。 KDDI iPhone 11などへの機種変更がお得になる前倒し利用、前倒し利用料無料キャンペーンを9月20日より開始という記事が出てました。KDDI が対象機種を最大半額で購入可能なアップグレードプログラム EX に加入中のユーザーが iPhone を12ヶ月間利用した後、キャンペーン期間中に新 iPhone に機種変更すると最大12ヶ月分の前倒し利用料、これ390円かける最大12ヶ月が無料になるアップグレードプログラム EX 前倒し利用料お得キャンペーンを9月20日より開始すると発表しました。これにより全機種を前の機種ですねを購入してから2年経過していないユーザーも新しい iPhone をお得に購入できることで購入できるとのことで、適用条件は、下記の1から3すべてを満たす場合となっていますということで、1、現在アップグレードプログラム EX に加入中のお客様が12ヶ月以上 iPhone を利用していること。2、キャンペーン期間中 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max、 iPhone 11に機種変更括弧購入すること。3、機種変更時に旧機種を回収させていただくことということで、このキャンペーンは12月1日まで行われますということで、これは結局どういうこと？去年だから iPhone XR を購入するときに、4年契約をした人が今年の iPhone に買い替えようとしたときに、どういう扱いになるのか、買い替えようとしたときに、なんかよくわかんねえなこれ。
このプログラムに入っとったら何しか1年は使えばいいってことなんでしょ。
そういうことになるのかな。
2年使わんでも、
そういうことだな。13ヶ月目に対象の iPhone に機種変更ができるってことだからな。
これ、
ソフトバンクよりもだから使い勝手がいいってことなんだろうなこれ。
私も理解力がないけど何とも言えんけど、これ変えるときお金いらないんです？
わかんない。
なんでわかんないの言うの。
ちょっと待って、今ね目の前に蚊が飛んでるのよ。
なんなんもう、いや
捕まえた失礼しました。
そっちが気になって頭が働いてなかった。390円の12ヶ月。
違うわ、違う違う違う、だから13ヶ月目に、例えば去年 iPhone XR を買って、
うん、
まあ、10R でも 10S でもいいんだけど、それを4年契約でやったら、本当は来年にならないと
2年にならんのよね。だけどもし今年の iPhone11 がどうしても欲しいよって方は、iPhone11 購入するときにこの2年後にチャラにしてくれるためのプログラムってのがあるんですよね。月額390円かな、
うん、
これがチャラにしてもらえる。
え？
で、去年買った iPhone の代金はもう1年払い続けなきゃいけない。
じゃあ20になるんじゃん、次の iPhone と。
そういうことになりますね。
え、それだとしんど
い。それでも機種変更したい方はこの月々の390円の部分だけは免除しますよっていうプログラムで、これ
なんかそれっていいのか悪いのかよくわからんんだけど、
基本的にこの4年契約した時点で2年は買えないっていうことを前提にしてやるから、これを使う人はいないんじゃないかなって気がするけどな。あんまし1年間は二重に機種代払わなきゃいけないからね。
なんかでもお得になるとか
って言ってる。あ、その月々390円を1年分払わなくて済むから、その分だけお得になるってことだね。
本当か？
本当ならだから390円をもう12回払わなきゃいけないけど、2年目の12回は免除しますよと、その分だけ安くなる。もう全然お得になってるような気がしなくていいんだけどな。
なんかみっちゃんの説明が本当に合ってるかどうかが私はちょっとよくわからん。
じゃあこれジミちゃんに実践してもらおう。
ジミちゃん au だったよね。
僕アップグレードプログラム EX ですって書いてあるから。
あ、じゃあやってもらおうや。
どうなるか。
結構今回の iPhone 食いつきいいよね。なんか私が珍しく食いついてるけど、今日会社で私 iPhone 買えるとかって言ったら、一緒にご飯食べる2人の女子が、うん、え、私らも買いたいって言い出して、ほんで、あとなんか残債何回残っとるんって言って、残っとるかいなって言って、え、まだあるのに買いたいって言っとるんとかって言って、調べたら今1年8ヶ月って、はーって、しょぼんとしとったけど、買いたいって言った、それでも。だけすごいなんか偉い、あれだね、食いつきがいいよ。なんか11が安いって話だよねってみんなが言ってる。すごい。
ああ、スケちゃんが食いついてるぐらいだから。
珍しいよね。餌が良かったな、今回は。
ジミーちゃん、このまま4年使い続けると損なのかな？損ではないと思うけど。でも同じ払い続けるんだったら新しい機種を2年ごとに入れ替えた方がいいんじゃない？その4年契約でやってるんだったらと思いますけどね。はい、ということで以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
昨日の1929回が上がって、
はい、
チュリちゃんが1927から1929回を拝聴してくれて、台風15号の後遺症は千葉県内で未だに復旧が難しいようですが、神奈川県でも鎌倉市が停電など復旧に2日間、静岡県伊豆地方なども 1.5 日程度かかりました。急激に勢力が増したようで、横浜は風速40メートルを超え、家が揺れていた感じは間違いではなかった。
はい、ありがとうございます。
結構ね、神奈川でもなんか床上浸水したって言われてるとこもあったしね、なんか大変だったんだなと思って、こう怖いよね、怖いし、そのこの時期って冷蔵庫のものがもうダメになるじゃない。
あんま冷蔵庫の中はダメだろうな、
なんか私も1回だけ経験あるけど、3日間停電復旧線でもう全部ダメになったことがあったけど、うん、今コンビニとかも全部ねアウトでしょう、うん、
ね、まあ停電になったらコンビニの冷蔵庫もダメだし、レジも動かないから。
ああそうかそうか、確かに
売ってもらえないんじゃないのかな。
なんか閉まってたもん、テレビで見とった。
うん、
なん
そうだな、
なんかね本当になんか、なんか怖い。
まだ停電もしばらく続きそうな話だしな、
なんかね、
自然には勝てんってことやね。
でも本当になんか大変、なんだ、その海水温がすごく高いからその台風の発達がすごかったとかっていう話もあるけど、便利なご生活になったじゃない。私ん家は昭和だけど、うん、よそ様のうちは電化住宅、オール電化とかになって便利になったがためにこういう時にね、思うように並んで大変な感じになったりとか。
そのオール電化とかもう電気来なかったら全滅だもんな。
うん、でなんか慌ててホームセンターになんかカセットコンロ買いに行かれたとかっていう話もあったりね。
ああなるほどね。
うん、やっぱり備えは必要なんだなと思って、自分もなんかその怖い思いした時とかには思うんだけど、またちょっとこう薄れてしまうといかんなと思って、
うん、なかなか大変、被害受けたとこはね大変だと思いますけど、
なんかうち、私たちがまあリスナーさんとかでその知ってる人でも千葉の人おられるけんね、いっちゃんは千葉で、あのフェイスブックになんかうちのそのなんか、いや駐車場の屋根がなんかやれんかったみたいでね、写真あげとったけど、うん、なんか半分なんか どのこうのって書いて、まあすごい大事にはならんかったけど、なんか大変だったみたいなことを書いてた。
なかなか壊れて修理って言っても周り全部が修理対象だから修理もままならんよな。
まあ一度になったらね本当に。
なかなか復旧も時間がかかりそうだよな。ありがとうございました。
ありがとうございます。
けいちゃん、新しい iPhone の魅力は何？カメラかね。
カメラだね。あとはバッテリー駆動時間、
あ、持ちか、
うん、が
プロシリーズは結構伸びるよね。
そうですね、 って本当にプロにするんかって言われたら分からんけど、
厚みと重みが増えた分、まあ、バッテリーが大きくなってるんじゃないかなと思いますけどね。
iPhone は、で、なんだっけ。綺麗なんだよね、画面が。
有機EL。プロシリーズだね。まあ、今回の新しい iPhone の魅力ってカメラぐらいだろうな。
私は、
まあ、CPU が速くなるのは、まあ、順調に、毎年速くはなっていくんだけどね。
ナイトモードに反応しましたね、一番。あと、
ナイトモード?ああ、カメラはナイトモードね。うん、はいはい。
あと、4K のビデオ。
好きちゃんのはまだ 4K は対応してなかったの。
7プラスですから、私。
そうか。10は一応 4K で撮れるからね。そこはあんまし変わってないなという気がするんだけど。
なんかすごい揺れてるんですけど、うちの子にその変えようかなと思っとるんよとほうって返事が返ってきて、いや本当は、楽天モバイルとかああいう格安のスマホにしようかなって悩んどった時だったんよとかって話をしたら、楽天がなんか本格参入するって新聞に載っとったっけ、そっちに行ったらとかって返事が返ってきて、で本格参入ってどういう意味、今の新しい iPhone でも契約できるってことって聞いたら、わかりまへんって返事が返ってきて
本当は10月1日からサービス開始の予定だったけど、結局間に合わなかったんだよ。
でもやるん?本当に。
一応来年じゃない?来年の4月ぐらいからじゃない?一般ユーザーは募集始めるのは。
来年か。
で、それまでの間は、500人だっけ?ただで使えるんや。まあ、テストしてもらうんだろうな。
それ応募
ただし、都会の方だけです。楽天さんが多分自前で建てた基地局のあるとこに住んでる人のみです。
そこなんだ。どうしようかな。プロもいいけど、やっぱりちょっと女性陣にはね、この3つのカメラが、なんかこう、悪いね。イメージが悪いみたい。私も気持ちが悪かったっていうか、なんかあれだったんだけど、なんかこれ嫌だって女子は言いますね。見てくれ。ビジュアル?なんなんこれって言ってましたよ、も
まあ確かにちょっとブサイクっちゃブサイクだよな、カメラのところ。
なんだっけ、タピオカ、なんだっけ、タピオカレンズだったっけ、
タピオカなんとかって言ってたな。
タピオカなんとかって言ってたよね。
そう。書いてくれてるな。
ガスボイラーも電気がないと動かないんだ。
あ、ボイラーを動かすために電気が必要だからな。
制御するんだね。
うちも灯油ボイラーだけど、電気なかったらお湯沸かせないよ。
うちもダメ。
多分電気がなかったら、 あの温度が液晶表示されて、
そうだ、電源入らんかったらダメだね。
あれの電源が入んなかったらお湯は沸かないよ。
それは困る。あ、うん、コンロで沸かすことはできるけどね。
楽天モバイルさん そのモニターは5000人だって、500人。
ほらほらほらほら、適当なこと言うとるで。ほらほらほら。
まあカセットコンロだったら電気なくてもなんとかなるよな。
あとはそうだな、そうだね。確かにこのね、ケイちゃん書いてくれてる、そのアップルでシムフリー買えばどこのでも契約できるよとか、そういうことの方がよくわからんけダメだよね。
アップルで買えばキャリアの縛りがなくなるからね。
なんかそこら辺がよくわからんけど、ちょっと勉強会してくれん。
要はソフトバンクで買えばソフトバンクのシムロックがかかるし、ドコモで買えばドコモのシムロックがかかった状態で販売するからね。
ドコモのシム
で、まあそれをシムロック解除すればいいんだけどね。だからドコモのシムしか受け付けないよと。ソフトバンクや au のシムを指しても、ドコモで買った iPhone は基本的には使えない。
アップル、アップルで買ったら、
アップルの場合はあのシムロックがかかってないから、ドコモのシム指してもソフトバンクのシム指しても au のシム指しても使える。わかる。
わからん。アップルでシムフリー。アップルでシムフリー買えばいう、このシムフリー買えばはシムフリーっていうシム？ん？シムフリー買えば。
シムフリーだからどこのシムでも OK だよってこと。アップルで買う場合はね。
何を買うん？
iPhone を。
あ、このシムフリー買えばっていうのは iPhone 買えばってこと？
そうそうそうそう、 iPhone を買えばってこと。
あのどこのキャリアですって言わずに買うってこと？
うん、っていうか Apple で買う場合は SIM フリーになるからね。
これはあれなの？そのごめんね、バカでバカでごめんね。あの例えばその新しい11を Apple で買うのに、その SIM フリーで買ったらそれを楽天モバイルで使えるってこと？
楽天モバイルの SIM を別に用意して挿せば楽天モバイルの回線が使える。
新しい iPhone に使えるんだ。なんかああいう安い電話屋さんは古いなんか電話じゃないとダメなんかなと思ってたんだけど、そうじゃないの？
いや、そんなことはないよ。うん、
だったらそっちの方がいいじゃん。
うん、
じゃあアップルで買おう。
まあ、あの今回からその通信料と機種代を分離させたから、アップルで買ってもまあ同じっちゃ同じだわな。
ちょっとそのネット環境を整えるまではしょうがないケースをソフトバンク使っとってみたいな感じがいけるってこと？
ソフトバンクを使っとって、まあ、ソフトバンクは新しい契約は2年縛りもないし、違約金も取られないから、そういう使い方はできなくはないよな。
例えば、私ごめんよ、本当は何回聞いてもなんか苦手だけわからんんだけど、例えば今回その11を機種変します、このままソフトバンクで。で、2ヶ月ぐらいしたら、あのインターネットの環境が新たに整った件、ソフトバンクでもう解約しますって言うて。
うん。
そしたら、11の iPhone はどうなる？残りの残債払えって言われるの？
ソフトバンクで11を買った場合？
うん。
ソフトバンクで11買ったら残りは払えるになるわね。
え、だってさっき2年契約とか縛りなくなったって言ったよね。
あ、それは契約を変えればね。今のままの契約で機種変更したらダメだよ。新しい通信プランに変えればの話。
だってそれをまずせんといけんってこと。私ホワイトプランという昔のプランのままなんだよね。
うん、ただそれをするためには2年縛りがかかってるからな。
もう言っとることがわからんのよ、もうすでに。何？
今契約してる iPhone は基本2年縛りがかかってるからね。だから解約するときに、あの、違約金の9000いくらを取られなくて済むのは、2年に1回しか回ってこない。
え、それをやめるっていう話じゃない？その契約。
あ、だからそれをやめるためには、そのちょうど2年のとこでやめないと、違約金は取られるよ。
え、私、今2年半じゃん。
うん。
ダメなの
2年半あいやいや違う違う違う、あの回線契約は別だよ。ソフトバンク一番最初に契約したとこからカウントしていくから、
うん、
機種変機種変できてるから、
うん、うん、
あ、でもあれはそうか、解約する場合の話か。プラン変更は別に2年縛りは関係ないのか。そのとこどうなってるのかな。
なんか全然わかんない。なぜ黙る？
ん？いや、今お散歩さんはスキちゃんの場合は解約違約金取られると思う。うん、これはあの解約する場合の時だよな。
あ、解約っていうのはソフトバンク。
ソフトバンクから完全に足を洗う場合、ね、
うん。
は、2年縛りの契約がずっと継続されてるはずだから、2年おきじゃないと違約金ゼロでは抜けられない。
なあ、結局そういうことなんだ。あ、ちょっとちゃんと調べとこう。じゃあしょうがないけど、うん、もうそんなん言われたらソフトバンクで契約せんと行けんじゃんね、結局。なあ、だから
なんだかな。はい、というわけで、あの、明日は私が病院に通うので収録はお休みになりますんで、よろしくお願いします。
通うの？
あ、通うんじゃなくて病院行かなきゃいけないんで。以上、空海 IT ニュース1930回9月12日でした。お届けしたのは、
更新期間は2019年の11月1日から2020年の1月31日だわ。スキちゃんの。ののスキちゃんと。
そのタイミングでなら違約金取られずにソフトバンクから足を洗うことはでき
る。みたい。うん。のちょうどいいかった、いいかった。今年中勝負だ。
いい感じ
だね。うん。頑張ろう。
それでは、また来週月曜日に。3、4。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
あ、皆さん、良い週末を。
良い週末を。
for any IT news.